さて、今日はレビ記16章がテキストなんですけれども、この箇所から私たちのすべての罪が解決されている恵みを今日は共に覚え合いたいというふうに思っております。レビ記の16章には贖いの日、あるいは大贖罪の日と呼ばれたりもしますが、その日の特別な礼拝の様子について記されてあります。イスラエルでは年に一度7月10日だったそうですけれども、贖いの日と呼ばれる特別な日が定められました。これが29節に書いてあります。16章の29節読んでみますが、次のことはあなた方にとって永遠の掟となる。第7の月の10日にはあなた方は自らを戒めなければならない。この国に生まれた者もあなた方の中に寄留している者もいかなる仕事もしてはならないと、ここに第7の月の10日と書いてあります。今の私たちのカレンダーでいうと9月ぐらいだと言われておりますけれども、イスラエルの当時の暦の第7の月の10日に贖いの日と呼ばれる日が定められて、この日に特別な礼拝がなされたということがわかります。で、この日に祭司であるアロンの息子たちではなくて、大祭司であるアロンだけが幕屋の中に入り、民のために定められた贖いの儀式を行うという、そういう日でした。しかも幕屋の中の一番奥に至聖所と呼ばれる部屋があります。この至聖所の中には契約の箱と呼ばれる箱が置いてありまして、それは神ご自身の御臨在の場所であるということですけれども、その中に1年に一度入るという、そういう日でありました。そしてそれが、その至聖所に入るということ自体がもう死と隣り合わせの命がけの奉仕であったということが読んでいるとわかることであります。2節読んでみます。16章の2節、主はモーセに言われた。あなたの兄アロンに告げよ。垂れ幕の内側の聖所、すなわち箱の上のなだめの蓋の前に時をわきまえずに入ることがないようにせよ。死ぬことのないようにするためである。こういうふうに書いてありますね。アロンといえども時をわきまえずに勝手に入ることは許されなかった。どうしてかというと、勝手に入ってしまうと死んでしまうからです。13節も読んでみたいと思います。13節、その子を主の前の火にくべ、子から出る雲が証の箱の上のなだめの蓋を覆うようにする。彼が死ぬことのないようにするためである。とここに書いてありますけども、至聖所に入る際には香を焚いて、で香から黙々と煙が立ち込めますけれども、その、雲によってなだめの蓋を覆い隠す必要があった。それもやはりアロンが死なないようにするためであるということがここに書いてある。このように1年に1度このアロンに課せられた奉仕は命がけの奉仕であったということがわかるというふうに思います。少し前に学びましたので皆さんも覚えておられると思いますけれども、アロンは2人の息子を失っておりました。アロンの息子たちが礼拝の時に不用意に神に近づいたために、神の怒りに触れて命絶たれてしまうということがありました。そのことをアロンは経験しておりました。ですから至聖所の中に入る神の御臨在の場に、そこに進んでいくということがどんなに重要な務めであるかということはアロンはよく分かっていたというふうに思います。 ですから全ては神様の定められた通りに順序よく準備をして入っていくことが求められました。神様の定められた通りに用意された天布の装束を身につけるということ、4節に出てきます。体には水を浴びるということが出てきます。そして親木やお羊やお牛などのいろいろな生贄の家畜を用意して会見の天幕にやってくるということが5節6節に書いてあります。そしてまず自分と自分の家族の清めのために捧げ物をします。まず自分が整えられる必要があります。神様の前に行くためにまず自分と自分の家族が整えられなければいけなかった。そしてその上で民全体の罪の清めのための捧げ物をした、そういう順番になっているということがわかります。そして至聖所の中に入るときには先ほども見た通りで香をたくさん焚いて煙がもうたくさん立ち込める中、至聖所の中にあるなだめの蓋を雲で覆い隠すようにして至聖所の中に入る。そしてそこでほふったお牛の血を取ってなだめの蓋に注ぎかけるという、そういう一連の儀式がずっとこう書いてあるんですね。その間絶えず緊張が強いられた奉仕だったというふうに思います。この奉仕が年に一度アロン自身に課せられた、大祭司のアロン自身に課せられた奉仕として一年に一度定められた奉仕であったということがここで語られていることであります。何のためにこの日が定められたんでしょうか。何のために一年に一度このような儀式を執り行う必要があったんでしょうか。その理由はこの章の最後の34節に記されてあります。34節読んでみます。以上のことはあなた方にとって永遠の掟となる。これは年に一度イスラエルの子らのために行われる彼らのすべての罪を除くなだめである。ここに彼らのすべての罪を除くなだめである、そのために年に一度この儀式が必要であったということがここに記されていることであります。一年を通じて毎週毎週礼拝が捧げられておりました。毎週毎週家畜が用意され生贄が捧げられていました。牛であったり羊であったりヤギであったり鳩であったり、いろいろな状況によって違いますけれども、いろんな種類の生贄が毎週毎週神様に捧げられていました。その度にイスラエルの民は罪の許しを経験し、神の交わりに加えられるという恵みを体験してきました。でもそれだけでは十分ではなかったということが伝わってきます。人間は日々罪を犯します。自分では自覚できている罪もありますが、気づいていない罪もあります。自覚できていない罪もあります。それら残されたすべての罪を取り除くために年に一度この贖いの日と呼ばれる日が定められ、この特別な儀式が神様によって定められていたということを私たちはこの聖書の箇所から覚えたいと思います。これ神様が用意された儀式です。ここに神様の憐れみを私たちは感じるんではないかなと思います。私たちの残された罪を徹底的に取り除いてくださる、徹底的に解決しようとしてくださっている神様の憐れみというものが表されているんではないでしょうか。私たちがどんなに捧げて捧げて悔い改めても、まだ残っている、残されている、取りきれない、それくらい染みついてしまっている罪を完全に取り除きたいと神様が願っておられるということ、その神の憐れみというものを私たちはここに感じさせられるんではないかなと思います。同時にこの記述は人間を支配する罪のしぶとさ、根深さ、深刻さということも表している記事だなというふうに思います。とってもとっても取りきれないんです。 毎週毎週生贄を捧げて神様に罪の告白をして許しをいただいて、そこで神様の交わりに加えられているのに、それでもまだ取りきれない罪があるというくらい、それくらい根深い、しぶとい、深刻な罪の問題を抱えているっていうことを、この記事を通して私たち教えられるんではないでしょうか。今の時代に生かされている私たちも同じ問題を抱えております。私たちは意識していない部分に何と多くの罪を犯しているだろうかというふうに思います。罪を犯したときに気づくときもありますね。自覚できる場合もあります。あ、やってしまったと心責められて本当に反省して悔い改めることもありますよね。そういうときもあります。ところが自覚のないままに罪を犯していたり、気づかないままに人を傷つけたり神様を傷つけたりしていることがあるんではないだろうか。自分では全部悔い改めたつもりでいても、まだ残されている罪がどっかにあるんではないだろうか。その罪があるために神様とのお交わりが成立しないとしたらば、それは私たちにとってなんて残念なことではないだろうかと思うわけですよね。生贄の家畜をもう何度も何度も繰り返し繰り返し捧げても、それでもまだ解決しきれないという人間の罪の根深さというものを、このレビ記16章の記事は私たちに教えているということをぜひ覚えたいというふうに思います。旧約聖書は難しいなと思う方がいるかもしれません。特にレビ記は本当に難しいと感じる方がたくさんいるんじゃないかなと思うんですが、ただある意味ではレビ記はとても分かりやすい面があるかなと思います。どういうことかと言いますと、当時の信仰者たちは自分の罪というものがよく理解できたんじゃないかなと思うんですね。自分の抱えている罪の問題がいかに根深いものであり、いかに深刻なものであるかということをよく理解できたんじゃないでしょうか。家畜が自分の身代わりとなってほふられていく、その家畜がほふられていくその様子を見ながら、実際に自分の目で見ながら、そして家畜は生きたままほふられますから抵抗しますよね。もう本当に泣きわめくと思います。その声を聞きますね。その声を実際に自分の耳で聞きながら、あるいはそこでいろんな匂いがすると思います。そして最終的には香がたかれて香の匂いがしていくわけですけれども、その香の匂いを自分の鼻で実際に嗅ぎながら、そして繰り返し繰り返し生贄を捧げても、それでもまだ取り切れない、年に一度このような特別な贖いの日という日が定められている、そのことを実際に経験することを通して、つまり五感で、ああ私たちはなんて罪深いんだと、罪がどれだけ神様と自分の関係を邪魔しているものなんだかなであるかということを、本当に毎回毎回目で見て耳で聞いて鼻で嗅いて肌で感じて習慣で本当によく理解できたんじゃないでしょうか。そして神様が定められた方法でなければ決してこの問題を解決することができないという現実もよく理解できたんじゃないかなと思います。ですからある意味では旧約聖書の方が本当に分かりやすい、そういう面があるんじゃないかなと思いますね。今の時代の方がもっと難しいんじゃないかなと思います。今私たちはなかなか罪が分からないという課題があるように思いますね。自分の中に罪があるということがよく理解できない、その自分の罪の深刻さとか根深さとか、そういうしぶとさとか、そういうものが聞いてもピンとこないっていうことが結構あるんじゃないかなと思うんですよね。それゆえに救われる必要も全然感じないし、悔い改めの必要も全然感じないで終わってしまう。そのために何か神様との関係がなかなか深まっていかない、何か変だな、どっかに問題があるんだなって気づいているんだけれども、なかなかその原因がわからない、ピンとこないっていう、そういう課題を私たちは抱えやすいんではないかなと思うんですよね。ですからある意味では旧約聖書の方が非常に分かりやすい面があるんではないかなというふうに思います。旧約聖書って本当に大切なんですよね。新約聖書の方が分かりやすいということで、旧約はあまり読まないで新約ばかり読むという傾向があるかなと思うんですけれども、 新約ばっかり読んでいますと、だんだん人間の姿っていうのが曖昧になってしまうんじゃないかなと思います。自分がかつてどんな姿だったのか、どの状態から救われたのか、人間っていうのは本来どういう存在であるのかということがだんだん曖昧になってくると、救いの恵みもだんだん曖昧になってしまうということがあるんじゃないかなと思いますね。ですからこのレビ記のような書物も私たちにとってはとても大切な書物であるということをぜひ覚えておきたいなというふうに思います。レビ記16章の贖いの日の記事は、繰り返し生贄を捧げてもそれでも取りきれない、それでも解決できない私たち人間の罪のしぶとさというものを表しております。その民の取りきれなかった残された罪を完全に取り除くために、アロンがたった一人で一年に一度幕屋の中の至聖所と呼ばれるところに入って命がけの奉仕をした。でもそれは神様が定めてくださった憐れみの儀式であったということを私たちはこの箇所から覚えたいというふうに思います。このレビ記16章の大祭司アロンの姿はイエス・キリストの姿を表しております。このレビ記16章の記事を土台としまして、新約聖書ヘブル人への手紙の9章の記事が書かれております。今日は、ヘブル人の記事も少し見てみたいと思います。すぐレビ記16章に戻りますので、こちらの方にしおりを置いていただいて、開ける方は新約聖書のヘブル人への手紙を開いてください。新約聖書の新しいものだと447ページですね。順番からいくと、テモテ、テトス、ピレモン、ヘブルという順番になっておりますけれども、ヘブル人への手紙の9章11節から14節まで読んでみたいと思います。9章11節から、しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものでない、すなわちこの被造世界のものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。親木と牛の血や若い牛の灰を汚れた人々に振りかけると、それが聖なるものとする働きをして体を清いものにするのなら、ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。こういうふうに書いてあるんですけれども、このヘブル人への手紙の記事はレビ記の16章の内容が理解できて初めて理解できる内容になっております。レビ記の記事を土台としてこの記事が書かれているからです。でこの箇所を読んだところに、イエス・キリストが大祭司としてこの世に来られたと書いてあります。そしてかつて大祭司のアロンが人の手によって作られた幕屋に入ったように、キリストはもっと偉大でもっと完全な幕屋を通り、親木や子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたとここで教えられております。アロンは1年に1回だけでしたけれども、それでも毎年毎年繰り返しこの奉仕をしなければいけませんでした。しかしキリストはただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたと書いてある。キリストは罪のない完全な生贄だったから、繰り返す必要がなかったんですね。大祭司であられるキリストによって毎年繰り返される必要のない完全なただ一度の贖いがなされた。 それは何のためでしょうか。またレビ記に戻りたいと思いますけれど、先ほどのレビ記の16章の最後に出てきた言葉ですが、それは彼らのすべての罪を除くなだめである。すべての罪ってそこに書いてありますね。すべての罪です。これは文字通りすべての罪です。大体の罪とか大方の罪とかほとんどの罪とか、そう書いてないんですね。すべてといったらすべてです。これは 100% という意味です。これは私たちがイエス・キリストにあって完全な罪の解決を得てるということです。イエス・キリストが一度十字架にかかって死んでくださったことによって、私たちのすべての罪が許されたってことです。そして実際には罪が残っていても、それは必ず清められていく、完全に清められていくっていうことです。そのようにして私たちは罪に対する完全な勝利を得ているっていうことを信じようではありませんか。皆さん、そんなことを信じているでしょうか。信じていると思いますけれども、本当にその恵みに感謝したいなと思います。というのは、クリスチャンになってもいつまでもいつまでも罪の中にとどまり続ける傾向があるからなんですね。時々もうずっと罪から離れられないという人がいますね、クリスチャンになっても。でも、もう一度私たちはイエス様を仰ぎたいと思いますね。イエス・キリストにあって私たちは完全な解決を得てるんです。もう 100% 罪許されてるんです。その恵みに生かされたいなというふうに思います。さて、もうちょっと続くんですけれども、この贖いの日と呼ばれるその日には、普段の礼拝には見られない非常にユニークな特別な儀式が執り行われました。それは2匹の親木を用いる儀式でした。それに注目をしていきたいと思います。7節16章のレビ記の16章の7節8節9節10節のところを読んでみたい。6節あ7節ですね。7節から読んでみたいと思います。レビ記16章7節、親木2匹を取り、それを主の前会見の天幕の入り口に立たせ、親木2匹のためにアロンがくじを引く。一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためである。アロンは主のためのくじに当たった親木を連れてきて、それを罪の清めの捧げ物とする。アザゼルのためのくじに当たった親木は主の前に生きたままで立たせる。これはその上でなだめを行い、アラノのアザゼルのもとへ追いやるためである。とここに非常に不思議に見える儀式が出てまいります。普段の礼拝の中には見られない、この贖いの日だけに執り行われる儀式が行われます。これはまずアロンが2匹の親木を用意するというところから始まります。そして次にくじを引きます。一つのくじは主のためであり、もう一つのくじはアザゼルのためであると8節に記されてあります。そのくじの結果に基づいて、1匹の親木は罪の清めの捧げ物として神様に捧げます。でももう1匹の親木はアラノのアザゼルのもとへ追いやると10節に書いてあります。つまり一匹の親木はほふられて殺されてしまいます。でももう一匹の親木は生かされてアラノに放たれるということがわかる。でこの儀式が一体何を意味しているのかということで、聖書の研究者の間でもいろいろ議論がなされてきたそうです。特にアザゼルという言葉をめぐって、これが何を意味しているのかということで、いろんな解釈が試みられてきた箇所であるというふうに言われております。大きく分けてこのアザゼルという言葉を普通名詞として考える立場と、固有名詞として考える立場があるんだそうです。で普通名詞として考える人たちは、このアザゼルという言葉がアザールという、これはヘブル語の立ち去るとか消え失せるという意味の言葉ですが、そこから来ているという点に注目をいたします。つまりアザゼルという言葉が、神が私たちの罪を完全に取り除いて消し去ってくださったということを 象徴的に表す儀式であると、そういうふうにこう考えるんですね。またある人たちはアザゼルという言葉が固有名詞であると考えて、これはこの土地を支配している悪霊の名前だったんではないかと考える人たちもいたようです。その場合、アザゼルのもとへ追いやるというのは悪霊のもとに委ねるという意味ではなくて、罪が取り除かれて自由にされたことを悪霊の前に宣言するっていう、そういう象徴的な意味が込められている儀式なんだと、そう解釈する人もいるそうです。そのようにいくつかの解釈が試みられてきた聖書の箇所のようなんですけれども、でもいずれにせよ大切なことは、この2匹の親ヤギがセットで贖いということの意味を表しているということです。贖いって教会に来るとよく聞きます。イエス様の十字架のことを私たちは贖いと言います、贖うと言います。でも一般の人にとってはあまり馴染みのない言葉かなと思いますね。贖うって一体どういう意味なんでしょうか。贖うというのは、奴隷状態であった人が金銭を持ってある人に買い取られて、買い取られるっていう、そういう意味があります。当時の社会には奴隷が存在していまして、奴隷社会でした。主人が奴隷を使用している、その奴隷を解放するためには別の人が金銭を払って買い取られなければ解放されないという、それを贖うと言ったそうです。この2匹の親ヤギは私たちに贖いという言葉の意味を象徴的に、そして視覚的に教えてくれていると考えられます。つまり贖いとは何でしょうか。私たちを内側から支配しているところの罪が完全に取り除かれ、消し去られるということが一つ。でもそのためには代金が支払われなければなりませんでした。親ヤギの命という、尊い命という、その犠牲によって初めてその贖いが可能になったということ、それがまず1匹目のヤギが示していることであります。でもそれだけでは贖いの意味を全部語りきったことになりません。贖われたその結果として私たちはどうなったんでしょうか。私たちは生かされて、解放されて、自由になりました。その生かされて、解放されて、自由にされた私たちの姿をもう一匹の親ヤギが象徴的に表している。つまりこの2匹の親ヤギがセットで神によってもたらされた贖いを私たちに指し示している。そのことを私たちはこの箇所から覚えたいというふうに思います。イエス様が十字架にかかって死んでくださいました。大祭司なるイエス・キリストが私たちのために一度捧げられたことによって、私たちには何が与えられたんでしょうか。二つのものが与えられました。まず私たちの罪が全部取り除かれました。すべての罪が許されました。そして残された罪も全部清められます。でもそのためには尊い血が流されなければなりませんでした。私たちの罪が全部許されるためには、私たちの罪が全部解決されるためには、尊いイエス・キリストの命が犠牲にならなければならなかった。ですからイエス様は私たちのために十字架にかかってくださったということであります。それだけでももう感謝です。もう私たちは罪の問題から解決が与えられて、もうそれだけでも感謝ですけれども、それだけではないんですよね。もう一つ与えられたものがあります。それはその結果として私たちは生かされています。解放されています。自由にされています。罪からの自由を得て、罪の結果としての死からの自由を得て、そして罪の結果としての神の裁きからの自由を得て、そしてさらに神のために生きるという、神様のために喜んで主体的に生きるという自由が与えられている。アロンの元から解放されて荒野で走り回っているヤギの姿を想像していただきたいなと思うんです。このヤギは走り回ってたと思いますけれども、それをイスラエルの民見てるわけですよね。 一匹のヤギは殺されてしまいますね。でももう一匹のヤギは生かされて、もう荒野で走り回ってるのをみんな見てたと思いますね。その姿を見て、ああ神様によって与えられた恵みはこういう恵みなんだということを彼は本当に見て分かったと思います。よく分かったと思います。本当に罪が解決された。そしてそれだけではない、もう自由なんですね。もう罪からも死からも自由なんです。神様のために喜んで生きていくことができる自由が与えられている、そのことを彼は確認できたと思うんですね。この同じ恵みが私たちにも与えられているということをぜひ覚えたいというふうに思います。このおヤギ、荒野で走り回っているおヤギの姿は私たちの姿なんですね。私たちも解放されました。罪から解放され、死から解放され、神の裁きから解放されました。そしてもう自由です。今コロナの問題でもういろんな制約があってですね、自由に動き回れない、旅行もできない、マスクをしなければいけない、賛美も大声で歌うことができない、距離を空けなければいけない、やらなければならないことがもうたくさんあって、もう本当に不自由だなって、もう制約ばっかりでもう自由がないなと思っている方もたくさんいるかなと思うんですけども、そんなものにもう妨げられない、もう自由というものを私たちは持ってる。こういういろんな制約がある中にあっても決して奪われない、神様との関係における自由が私たちに与えられている。この自由にどれだけ生かされているでしょうか。私たちは今日この与えられた恵みを本当に深く味わいたいなと思います。感謝したいなと思います。もう私たちは解決されていますね。罪の問題から解決されています。そしてそれだけではないんです。もう本当に生かされて自由に積極的に心から神様のために生きていくことができるんです。もうこの恵みを味わうことができたら、どんな時代の中にあっても、どんな状況の中にあっても主にあって喜んで生きていくことができるんじゃないでしょうか。その恵みをこの1週間もぜひ味わって歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、このレビ記の御言葉を今日もあなたが解き明かしてくださいました。ありがとうございます。私たちに与えられている本当に大きな贖いの恵みに感謝いたします。そのためにイエス様が犠牲を払って死んでくださいました。そのことのゆえに私たちには罪の問題の解決が与えられ、そして生かされて解放されて自由に生きるものとされています。その恵みにどうぞ今日も明日もこれからも生き続けることができるように、どうぞ導いてくださるようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。しばし黙祷をしましょう。ところをそこまでにしたいと思います。それでは応答の賛美をしたいと思いますけれども。